いつもストリート、東亜で風通しのいい人間関係を。東亜は等しい話と書きます。コロナ禍ではボランティアや地域の活動が停滞し、人が直接会話する機会が減りました。地域の話し合いや会議ではいつも同じ人が話し、一方的になりがちとの声が聞かれます。そこで改めて人と人との関係性を見つめ直し、お互いを思いやる平等なコミュニケーションを通じて活動が豊かになり、平等な人間関係を築くことを目指して、ボランティアセンターは1月18日土曜日に講座「東亜で風通しのいい会議を開こう」を開催しました。講師は昭恵学院大学教授の松田道夫先生。障害学習や地域づくり支援が専門で、長野県シニア大学で地域プロデューサー専門講師も務めています。自分の特技や活動をお店に見立てて、お互いが見せ合うお店出し方式など、これまでさまざまな地域づくりの仕掛けを発案してきました。現在は人と人が日頃している会話を、人が関わるあらゆる玄関口として、一方的ではなく、お互いが平等に話し、相手の思いに耳を傾け合い、問いかけ合う平等な会話イコール東亜を提唱し、全国に広めています。講座にはボランティア活動者や地域のコーディネーター、シニア大学受講者など37人が参加。前半は松田先生から東亜による風通しのいい話し合いや会議の事例を紹介してもらいながら、4人1グループになり、東亜の心がけを意識して、1、今皆さんはどんな話し合い会議をしていますか。2、風通しがいいとはどんなことだろう。3、風通しがいいとどんないいことがあるだろう。4、どんな話し合い会議をしたいかをディスカッション。後半はグループメンバーを変え、こんな人に集まってもらい、集まったみんなが喜び、来てよかった、また参加したくなる会議を目指して、各自が活動や業務で実現したいことや困っていることを具体的に話し、思いに耳を傾け合い、問いかけ合い、アイデアを出し合いました。とても新鮮だった。東亜は平等に話ができる心がけであると勉強になった。多くの人の参加、アイデアを引き出す手法として東亜を意識したい。地域のつながりづくりに生かしたい。少しずつでもやってみる勇気をもらったなど、参加者にとって楽しみながらも深い気づきや学びがあり、次につながる講座となりました。東亜の心がけ5か条が掲げてあります。1、今目の前の人との出会いに感謝する。2、お互いの話す時間が平等になるよう心がける。3、自己完結せず短く話して問いかける。4、相手の話に耳を傾け返答し、短く話してまた問いかける。5、この場で生まれる話を共に作ろうと心がける。写真が2枚あります。1枚は講師の松田道夫先生が講義をしている写真。2枚目は参加者がグループで話し合っている様子。参加者は東亜を心がけ、お互いの思いを聞き合い、問いかけ合います。長野テレビ裏話第3話。2016年5月の第14回ゲストは、長野市長沼公民館の宮沢館長でした。公民館の活動内容を話していただく中で、桜堤の話題に。長沼地区は昔から水害が多く、江戸時代265年で114回の洪水が起き、特に1742年の犬の満水は168名が亡くなり、306軒の家が流されたそうです。災害の教訓のあと、 世に伝えるために桜包が作られ、小学6年生がそのいきさつをミュージカルで上演したことを紹介していただきました。劇中歌も作られ語り継いでいくとの話。その3年後、あの台風19号災害が現実となりましたが、今度は犠牲者ゼロで済みました。今改めて振り返ってみると、地道な普段の取り組みが生きたものと感じます。長野テレビ MC 茶島さん。2人の可愛い人形キャラクターの写真と吹き出しがあります。ボランティアセンターの1階がスタジオです。毎月第2火曜日19時オンエア、出演者大募集。今までの放送も見てね。町の縁側物語4。自宅を町の縁側に、おしゃべりと音楽の会。長野市北堀朝日地区に住む北村さんご夫妻は、自宅を開放しておしゃべりと音楽の会を開いています。北村さんがギターやケーナなどを演奏し、奥さんが入れたコーヒーを飲みながら曲にまつわるエピソードも聞いておしゃべりをしています。1月の会では終戦直後の映画音楽を演奏したところ、初めて参加した方が今まで誰にも話したことがなかった終戦の頃の自分自身とお兄さんのことをポツポツと語り始めました。すると他の人も戦時中のことを話し出したのです。音楽を聴くことでその時代の記憶がよみがえり、それぞれの人の思い出話があふれてくる時間になりました。自宅の建て替えに合わせてこの会を開くために設計を工夫し、庭でも集まれるようになっています。このような会を開くことを考えた理由を聞くと、夫婦二人きりになったので社会と疎遠にならないため、フレイル予防のため、そして自分が楽しみたいからとのこと。近所の人には家のどの部屋で寝ているかも知っていてほしいとも話しています。自分も楽しみながら近所の人も楽しめる場を開いている北村さん。今日も楽器の練習に励みます。開催のお知らせは地区の回覧板で回ります。誰でも参加できます。遊びに行ってみませんか。長岡さん。写真が2枚あります。お庭でコーヒーを飲みながら思い出話をしている皆さんの写真と、室内でギターの伴奏でみんなで合唱している写真です。一コマ漫画一生一服。描かれている一コマは、車椅子に乗ってワンちゃんと一緒に満開の桜を見に来ている様子です。車椅子に乗っている人、押している人、どちらも嬉しそうな笑顔になっています。 Do ボランティア。よりいい会の加瀬豊子さん。実の親と義理の親、さらに夫までの介護生活が続きましたと話すのは、加瀬豊子さん81歳。ボランティアセンター受付案内を交代で担っているボランティアグループ、よりいい会のメンバーである。3年前最後にご主人を看取った後、たまたま友人に誘われ同会へ加わった。ずっと家にいたので知らなかったけど、ボラ船の役割は大事なんですね。受付案内は間口の広い活動に感じたという。ボラ船での活動のほかに、体操教室、歌の教室、詩吟、カラオケ、映画鑑賞、友人との食事会など、彼女のスケジュール帳には予定がびっしり。たまに在宅の時は小学5年生の孫息子と過ごす時間が多いとかで、とても気が合うのよ、それが張り合いね、と微笑む。明るく元気なところが私の取り柄かな。だからいろんな方と話して過ごすのが楽しくて、と問わず語りに長所を教えてくれた。ショートカットでアクセサリーを楽しむ姿はアクティブで上品。ちなみに彼女の愛車は 真っ赤なアクア。なるほど、うなずける。おびなたさん。編集委員から一言。SNS が主流の昨今、アナログも味があっていいねと楽しんでもらえるように、河原版を面白くが合言葉だ。ふれあい福祉センターがボランティアの拠点として誕生して30年が経った。その年に阪神・淡路大震災が起き、支援ボランティアの拠点となった。たくさんの人が関わり、多様な活動も生まれた。改めて、ボランティアって何？をボランティア河原版で問い続けていきたい。ヒロさん。ボランティア河原版編集会議を毎月オープンで開いています。3月5日水曜日。4月2日水曜日。時間は10時から12時。ボランティアの今を問うをテーマに和気あいあいと語り合いましょう。気軽に参加してください。